アガリスクエンターテインメントの
森エンジェスラジオ。
はい、始まりました。アガリスクラジオ企画森エンテスラジオ。8月、もう8月か、8月5日の回、
朝越会ですね。予習すら我にありでございます。本日のメンバーはアガリスクエンターテインメントの朝越と
田島と
富坂です。
はい、
おっそ
この間が、これがちゃんと食っていかないとっていうのは長谷川あゆみさんに怒られちゃうから、これが大好きって言って、
あ、ほんま、
そう、この食っていく感じがって言って、なので、
まあ、言い慣れてる感じでしょ。
そうそうそうそう、
言い慣れてないからね、
うん、そうね、最近やってないからね、うん、
なので今日同じメンバーやったらさ、もう順番決まっと
う
けどさ、
そうね、
もうどっちが行くんだって
な、もう我が乱れて
メンバーが増えたことによって
我が乱れて、
チリチリに、
そうですよ、グループも上がれて稽古してますからね。というわけで
本当みたいになっちゃ
うからあれ本当じゃない
まあ、あり、まあ、なくはないまあいいですね。で、まあそんな感じで今日は、予習すら終わりにありで、まあいつも通り、ある作品について、まあそれを予習課題として、今後の創作活動にね、つなげていこうという、真面目なだけの、面白みのないラジオですので、
ほいほい、
お暇な人は聞いてくださいっていう話で。ほいほい、で、本日のね、テーマはですね、まあ今度、我々の次回公演、第22回公演が8月の終わりから9月にかけてありますが、
今月じゃん。
そうですよ。もう1ヶ月来てるんですよ。7人の語らい、ワイフゴーゾーン、スラッシュ、笑いの太字というタイトルで、日本の手公演をやりますが、それで、今回の予習課題は、笑いの大学を予習課題として設定しまして、それについてざっくばらんに意見交換をしていこうという回でございます。ね、笑いの大学についに踏み切るという、笑いの、
ついに
ですよ。
今までもなんかずっとあったってこと？
別にない。
あ、別にない。ついにじゃないや
ん。いや、でも、俺の中でちょっと覚悟がある。
ああ。
なんでかっていうと、まあ、ぶっちゃけ実は笑いの筋の、まあ、その、あらすじとか、いろんな宣伝文句あるんですけど、はいはい、笑いの大学っていうことを明言したものは今まで一個もないんですよ。宣伝文句
とか。ああ、はいはいはい。ある、とある。
あ、なるほど。ついにってのはあれね、ついにこの企画始まってから笑いの大学っていう単語を公式に発音したってこと
です。そうそう。
あ、なんや、
たぶん鹿島さんが気にして
るんで、ね、
違う違う違う、ついにこの笑いの大学
に触れる演劇をやったぞみたいなことでしょ。
じゃないじゃないじゃ
ない、
全体のことじゃなくて、
そう、だからこれの、そう、多分これが初、
そうや、ね、
宣伝文句に笑いの大学っていうものを各公式に出すのはこれが初なので、まあついにですよ、
うん、
ね、まあ当然、まあこれを見、みんな笑いの星ってタイトル見たら笑いの大学って読むでしょ、
うん、
むしろあんまり浸透してなかったらそれはそれで不安っていう、
そうですね、なんで、まあ明確に笑いの大学のパロディなのかオマージュなのかっていう、まあそれはちょっと議論がありますが、お、やりますよっていう宣言です、これは。
はいはい、
ここで
お、
ね、
ついに
笑いの大学ですよ。まあで、笑いの大学という作品についてですを話していこうというコーナーでございます。まあ、笑いの大学っていうのはね、そもそも、まあちょっと、あれですけど、三谷幸喜の傑作二人芝居ですね。
うん、
これは、2回やられてんのかな
?96 年と8年だったか、4年と6年だったか、
うん、なんか、だけど2回日本ではやられてて、その後、韓国、ロシアでやるの
は、イギリス
か。イギリスもやってんな。
イギリスが海外でやってんの知らんかったよね。
そう
ね、イギリスはね、確かね、台本は向こうの劇
作家が、ね、書き直してるんだよね。
へ
ぇ、韓国とロシアは分かんない、翻訳だけなのか
もしれない。韓国はでも三谷幸喜自身が見に行った
ん
じゃなかったかな、
う
ん、で、そういう風に世界各国でもやられてる、まあ、三谷幸喜の、まあ、代表作と言っていい二人芝居ですね、
うん
うん、では、その第二次世界大戦中に検閲を受ける喜劇作家と検閲官の会話が、まあその会話を通してコメディとも何かを突き詰めるという、ね、反戦でもあるし、コメディ論にもなってるっていう、まあみんな大好きなやつですよ、
うん、
これを今回パロディでいいの？
難しいところですよね。
それほど
題材にしてるのか、パロディにしてるのか、パクってんのか、オマージュなのかって、これちょっと線引きとかなきゃなとも思いつつ、まあという元ネタにして笑いの太字っていう新作を、
うん、
新作の2人芝居をやるっていうのが今回の企画のコンセプトなので、うん、
ですね、
そうですね、 まあじゃあそもそも作家がせっかくいるんだよ。なんで笑いの大学の、まあ、パロディー、オマージュ、はたまたパクリをやろうと。
これなんでだっけ、なんか、去年のさ、内芸
終わった後の劇団会議だよね。
うん。
あのね、あれロッテリアじゃなかった。新宿の。
いや。
違ったっけ、あれ新宿三丁目のロッテリア記憶がねる、あれ何、
え、それもっと前だよ。
そう、もっと前か。
まだ4人の時じゃないそれ。
かな。いや、なんかそこで俺、
え、内言全国版の後ってこと？
そうじゃない。
内言全国版の後の、なんかね、
何や
あれ、なんか、新橋が有楽町だ、そこら辺の喫茶店。
喫茶店か。
うん。
でしょ
か、なんか記憶が曖昧になってる。そうそう、なんか多分ね、あの新宿三丁目のクソ狭いロッテリアの感じのクソ狭かった記憶があんのかな。
あれ4人の時
かな、わかんない。
え、でも4人だった。4人だったけど、ロッテリアじゃなかった。
ロッテリアじゃない、まあ、そのロッテリアはどうい
うの、ロッテリアはね、別にいいんだけど。で、確か、シニーワイフやろうとしたんだよ。やろうってなって。
そうだね。
もう一本何やろうかみたいな。
まあ、シニーワイフっていうのが2015年の黄金のコメディフェスティバルだった45分芝居だったんで、1公演にならねえぞと。再演するにしろ。だからもう一本、これあの、俺らが、昔やってた2本立てスタイルを今こそって言ってもう一本何やるかっていう話をしたんだよね、うん、あれではね、前のから笑いの大学やりたいねって言ってたんだよね、
言ってたっけ、
なんか笑いの大学
はでもさ、できないじゃない、
そう、できないんだよ、
三谷幸喜さんが上演許可を出さないから、
ああいうのやりたいな
って、そう、笑いの大学
でも言ってたけど、
でもね、うん、俺は思ってた、言ってたかどうか別に、まあ、それやりたいじゃん、あれ
別にさ、その全員おる前でそういう話してたっけ、してへんよ、
ないと、
まあだってやれないからね、
まだ
別にそんな二人芝居みたいなことを大々的にやろうってのはそんなになかった、
そうね、二人芝居欲もないしね、別に
だって二人以上いるし、
メン
バー、うん、
そう、恋して二人芝居って珍しいというかさ、
うん、
まあうちは結構多人数出る、
うん、
シチュエーションコメディって言われたから、
45分間2人でさ、
うん、
舞台上にずっといてさ、
うん、
多分ほぼ一枠一枚じゃん、
うん、
大変だよね、
大変だよね、
すげえ大変だよね、
すげえ大変よ、
どうしたらいいんだろうね、いや内言もさ2時間いたじゃねえかって言われるとさ、
人数多かったのと、あれはでも黒板があって、あとリアルタイムで不人気投票してその星取り票が見えていくっていう、そこら辺の仕掛けによって何かを乗り切っていた気がするんだよ、
まあそれはそうだね、
何かそのそういった
人数とかだけじゃなくて
ですね、うん、
小細工を、
小細工、いろんなおかずがたくさん乗ってたからってのがあるんだけど、
うん、
今回多分そういうのないから、
ないな、
2人いて2人の間で交わされてる議論というかロジックがあって、はい、うん、だけだから、
まあ、
ちょっと大変だよ、
笑いの大学ってそういう芝居だからね、
うん、
それはでもさ、笑いの中で2時間やってるってのはすごいよ、
ね、
うん、そうそう、だからまあその笑いの大学、なんでどういうあれだっけ、
笑いの大学をやる、いや、をやろうとしているやつみたいな話だったらいいんじゃないか な、 なんだっけ、もう全然覚えてないね、
なんかね、笑いの大学をやれないんだったら笑いの大学をやろうとしてるやつの二人芝居はどうかみたいなことを言った記憶は、う
ん、で、
なんかね、赤星発信、
そうそうそうそう、
ね、
これ俺がね、最初のそう笑いの大学みたいなのをやりてえってなんかゲラゲラゲラって言ってて、
うん、
でどうやったらできるかってことか、これ笑いの大学をやるかやらないかで、その要するに検閲官と喜劇作家みたいな、
うん、
でこれは笑いの大学かどうかみたいなのでやったら、その構造をちょっとメタフィクション的に使ったらいけんじゃねえかみたいなことはその時に思いついたのは覚えてんだけど、
うん、
なんだろう、その時はまださ、あの大学のとか全然そういう細部じゃなくて、ただその構造だけだったよね、
笑いの大学をやるかやらないかっていう議論が笑いの大学みたいにな
っていくっていうコンセプトだけだった、
うん、
で笑いの人って当然タイトルもなくて、
うん、でもまあなんでさ、そのね、笑いの大学にそんなにこだわってるんだっていう話だよね、多分、うん、アカリスクのお客さん的に言うと、
そうだね、多分それって、う
ん、なんでこの作品なのっていう、
うん、まあ、あると思う、
まあ、好きだからってのが一個と好きだからってのが一個と、あとは 上勝手に上演するのしないのって言って揉めてる経緯があると。
そうだね、そう、これは多分あんまり知らない人もいると思うんだけど、
タイトルだけを微妙に変えて勝手に上演してるとか、
笑いの大学は実際あのその、まあ、三谷幸喜っていう作家が自分の作品を基本的に上演許可を出さないっていう、うん、まあ、外国でやってるのはあるからそれなんじゃって話になるんだけど、戯曲も当然今までオケピ以外は岸田戯曲賞を取って岸田戯曲賞のはなんか出版するっていうことになってるらしくて、慣例的にそのオケピ以外は出版もされていないし上演許可も出さないから、はいはい、できないんですよ三谷幸喜作品は。
やりたくてもね、
うん、を勝手にやっていろんな抜け道を使って、
はいはいはいはい、
タイトルをヤマト
武蔵ね、
そうっていう各地出てくるカラスの名前の武蔵って書いて上演したのがいたりとか、
あとはちょっと設定変えたりとか、
そうそうそう、あの高校演劇でよくやられている進路室っていうタイトルであれを進路室でその進路指導の先生と生徒にしてやったっていう。ただそれ俺見たことないんだけど、進路指導の先生と生徒だったら別に生徒が書きたいものを書いてもさ、ダメ出しをしないじゃない、
うん、
だって生徒の進路なんだもん、
まあ、うん、まああるけどね、
だって強制力はないでしょ。
まあないね、
ないし、あとなんていう
の、国家権力なんだしね、
書いてるものの尺がさ進路規模なんてペライチでしょ、う
ん、まあだから短くしてできるってあるじゃない、
うん、
高校演劇とかね。まあでもそれを、うんうんうん、同じ時に出るのかっていうのは、
そうそうそうそうそう、だからどうやってんだろうなとは思った
けど、単純にね、
うん、
ただまあそういうような問題があるから笑いの大学は
だからこそそれもひっくるめて取り扱う。
そうね、
はい、
盗作とか無断使用っていう話が実際にあるからやりやすい。実際にそういう、あ、ちなみにリアリティはリアリティはかなり実際のこの世界の話であるんだよね、笑いの大学も。
あ、そうですね、
うん、
今生きてる今、
そう、今の現代の、もちろん三谷幸喜存命で、
うん、
やるっていう、
多分名前もたくさん出る、
たくさん出るやろね、
出るね、だから結局そういう我々の大学が、まあ、面白いっていう一点はやっぱすごく強い、
うん、
俺は多分三谷幸喜で一番好きなんだけど、
うん、
うん、俺はそうかな、でも結構難しくて三谷作品ってすごく影響を受けているっていう作品とすごく好きなのっていうのとなんかいろいろあるから、
あ、
もう基準がいろいろ、
影響を受けてるかって言ったら今まではそんなにないよね多分。
まあ
三谷幸喜のもっと、例えばその好みは別としてよく内言と12人の優しい日本人は比較されるじゃん、
ね、
とか、まあ当然君となるとかバッドニュースグッドタイミングみたいなシチュエーションコメディが我々のシチュエーションコメディの元ネタっちゃ元ネタだから、うん、笑いの大学ってそんなに直接的な影響って今まで
には出てない、
そう見えないのかなっていうのは思ってる。
実はね、内言と12人ってねそんなに似てなくて、うん、人数が大体似てんのと、うん、あと最後の展開があまりに似すぎてるっていう、はい、一箇所あるけど、
ほぼそのままじゃないかって、
それ以外は実はそんなに似てなくて、
うん、
内言の初演を書くときに一番参考にしたのが笑いの大学のなんかお話の波形というか、どこで盛り上がって、
うん、
どこでズンって落ちて、2006年、
うん、
どこでズンって落ちて、どこでまた上がって終わるみたいな、うん、なんかお話のその盛り上がりとか盛り上がり、なんか、うん、上がったり下がったりの波形は確かね、笑いの大学の参考にして内言の初演を書いて、
もう誰も見たことがない、まあ、ないと言っちゃうと100人ぐらいしか見たことがない笑いじゃない、あの内言の初演はね何日間に分かれていたしね、
うん、
うん、
幕も7つに分かれてたから大体一緒、
そう、
人数もめっちゃ多かったよね、確かじゃなかったっけ、
うん、
もっと多かった、
あのなんかエキストラ的な人がな
くて、ほぼセリフがない、
うん、メインキャスターそんなに多くなかった、
そう、
うん、
とかがあるから、そうだね、で実は笑いの大学から影響を受けていると、
そうですね、確か2016年のね頭ぐらいに確か俺 DVD 化されたんで、パルコで
2016年、
ああ2006年、
ぐらい
の2006年のだからちょうど見て感動したタイミングで書いてたっていうことなんだろうけど、うん、
あ、じゃあもろに直撃して、
もろに直撃して
影響受けやすい ね、 ね、
うん、当時のあれなんてパクリがもろ出しですからね、
うん、だからあれだよね、我々はさ三谷幸喜の作品をパクってさ上演してた だから丸まくりはしてないよ、もちろん。
そうそうそうそう。
けど、サンプリングしてはさ、書いてるわけじゃん。
はいはいはい。
で、正直だよ、今だってさ、
あれ、このセリフってあるよね。
あるある、危ねえのある。その、わざとじゃないやつね。
この言い回しなんか聞いたことあるけど、どれだっけ、過去作品かと思ったんだけど、その過去作品自体が、あの、丸パクリだった。
だからね、
怖いよな。
その三谷幸喜に多大なる影響を受けてサンプリングで作品を作ってたやつらが、笑いの途中をやるというこのね、
うん、危ない
場所。危ないよ。
でも、なんだろうね、まあ、そのコンセプトがさ、なんていうの、上演許可が下りないものだからこそ、上演許可で揉めている様としてそのまま使うとかさ、
うん、
なんかそこら辺が楽しいっていうのはまああるけど、今しかできなさそうな気がしない。
それ今っていうのは、ネームバリュー的な。
ネームバリュー的に。もうちょっと人気者になりたいじゃん。
ね、
もうちょっと人気者になると多分なんか怒られそうかな。
ちょっとまだ隠れているうちに、
あれだよね、あの本丸への距離ね、あの、
あ、
本丸三谷幸喜作品と、例えば誰かが三谷幸喜作品に出ちゃったらもう無理だよね。
でもね、出演してる知り合いとかいるからね。
だから今だからさ、微妙にさ、こう届かないわけじゃないけど、まだ許されるじゃねえかっていう。
どうなんだろうね。
でもこれは怒られるのかな、
わかんない。だって笑いの大学やるんじゃないんだもん、
うん、
そうやね、
笑いの大学をやるかどうか揉めている人たちの話をやるだけだから、いいんじゃないと思ってて、
うん、いや俺もなんだろう、パロディとかだから、そのパロディとかっていうのがさっきどうしようねって言ってたのは、うん、あるけど全然違うことを語っているから、
うん、
そうなんですよね。なんかさ、たまに劇団で真面目なお芝居とかやってる劇団でさ、うん、がたまにやるコントでタイトルがすごいパロディになってるさ、すごいくだらないやつとかあるじゃん、ゆるゆるのやつとか、
うん、
意外とそういうのじゃないぞっていうことは言いたい。
それはそうやね。そうね。それはそうやね。
だからうちで言うと揉めたい方程式とかじゃねえぞってことだよね。
とか、うん、じゃないし、うん、
その形式を借りてその形式とかルールとかをそのまま使うものでは全然ないよね。
うん、
だしやってみたでも全然ない。
うん、
いや、マジで、いや、だからこれ、俺ね、今日明らかにしたいのは、笑いの筋のテーマだと思うんですよ。
あ、
笑いの筋は何を、だから、それが笑いの大学との差異だと思うんだ、
うん。
笑いの大学という作品の形式とか素晴らしいじゃない。
うん、
あと言っていることとかも。それはもう俺らで。
笑いの大学の話になって大丈夫だね、予習だけど。
いいよ。いいよ。笑いの大学はもう、傑作すぎて
る。笑いの大学はなんで面白いんだろうね。
それをだから、笑いの筋とこうね、関連して喋られた。
うん、
俺、笑いの大学だからやっぱり、まず、まあ、すごくとっつきやすい点として、こういう人はあれ、とっつきやすい点として戦争を扱ってるっていうのはとっつきやすいと思う。
まあね、そこはあるでしょうね。あの時代だから面白いっていうね。
うん。だから、俺は別に戦争はテーマじゃないと思ってる、あの作品は。
うん。
あれは、その、三谷幸喜が珍しくコメディ論を、真正面から書いてるじゃん、あれ。
うん、
コメディとはどうあるべきかとか、
うん、
もっと言うと面白いコメディとは何かみたいなことを結構語ってるんだけど、
うん、
それを語るために戦争を利用してるぐらいの、
はいはいはい、
その状況設定として。だから、すごいあれは好きで。
あれ、崎坂さんが言ってることを全部叶えた先にあるコメディっていうのは、いわゆる三谷幸喜が、あ、その完璧なコメディって自分で言っていた、バッドニュース、グッドタイミングみたいな、そういう、いわゆるシチュエーションコメディになるんだよ、うん、あれ、さっきの中全部言ってること、うん、
最初だから、ね、古いさ、それこそ笑いの大学の、その、椿っていう、まあ、近藤芳正さんがやってる、椿っていう劇作家が書いてきた作品っていうのは、うん、まあ、基本的に意味不明のギャグがある。
昔の浅草っぽいなんか、軽演劇。
そう、
うん、
団長が持ちネタを突然、脈絡もなく披露したり、
うん、
その、昔の作品のパロディで、文字りで笑わせたり、あんまり、キレキレじゃないギャグでやったり
ってい
う、そうそう、がいるとかっていうのがやってる古いコメディなんだけど、それをその佐久坂さんっていう検閲官が
そのリアリティの目線で追求をしていくことによって、結果それを全部多分叶えるとシチュエーションコメディになる。
そう
のだと俺は受け取っているけど、
自然な感情や真剣な言動を真面目に演じれば演じるほど面白いっていう作品になっていく。
そうそう、だから大学見た時に、だからうちで言うとこれはワイフゴーゾーン ワイフ、七人ワイフだなって、むしろ思った
私は。七人の語らいワイフゴーゾーンっていうのは、笑いの大学の、
そうそうそう。
の、そこの、あ、その目線すごいわ。
あ、本当に？
え、じゃあもう、七人ワイフだけやればいいやじゃあもう、
いやでも本当にだから大学をちょっと見たときは、うちで言うと、だから七人ワイフだなって。なるほど、
シチュエーションコメディの、その、構造を、お客さんの前につまびらかにして
そうそうそう
っていう目線では同じだね、
うん、
こうなあそのそれすごいよ
本当に、
うん、
要するに笑いの大学を7人7役でやってるのが7人の語らいワイフゴーズ論であると
そうそうそう
そうあその目線はすごいよちょっとそれはうんあ今わーって思った
あ本当、
うん、
あ初めて
うん初めて
わーって思った、
うん、確かな発言で初めておーって思った
初めておーって思った
あいや今これも研究
だからはっきり言って結論です。ライフゴーズノインの方が笑いの太字より笑いの大学であると。
うんかもね。
うん、
その
分かんない。その今だ
笑いの大学のシチュエーションコメディのこの構造をつまびらかにすることによってコメディとは何かっていうことを語ることに成功してるっていう部分に関してはそうかもね。
うん。
で多分笑いの太字はそこにはいかないわね。
そこではない。
だから笑いの太字って実は笑いの大学の持ってるテーマみたいなものっていうのはこれっぽっちも語ってないっていう
そうですね笑いの大学と同じような、うん、なんか
形式
人物の形式で、
うん、
笑いの大学っていう単語とかもそういうトピックが多分似てるけれども、
うん、
テーマが違うっていう感じ
多分そうね全く違うよね、
うん、
別に戦争のことについて触れるわけでもないし
当然
コメディそうコメディの構造的なものっていうのは別にだってそれこそ七人の語りの方で語ってくから必要がないから、
うん、
だからそう考えると笑いの筋ってのは何なんだろうテーマっていうか
作品のオリジナリティとか作品が誰のものかとかそういう話だから
そうだね
だからなんか、うん、なんだろうアートのなんかなんていうのあり方っていうかなんだろう
だからまあまあ、今の段階だからこう単語を出しちゃうけどさアンディ・ウォーホールであったりとか、
うん、
バンクシーであったりとかナップスターであるとかっていう単語が今台本に並んでるじゃん、
ね、
その具体例というかだからそういう問題
もっともっと卑怯なびっくりする単語もたくさん出てくる
そうねまあ今のだからそのテーマに関わる部分でいうと、うん、そういうものの議論っていうのをする話であるっていう
そうですねアンディ・ウォーホールが一番わかりやすいんじゃない、
うん、
アンディ・ウォーホールであったり
キャンベル・スープの缶をね
そう
ただそのまま書いて
書いてじゃねえやあれコピーした
そうだコピーしてース
クリーン等でコピーしたの
自分で書いたものじゃない
もん、ね、でもないそれがアートであるかどうか
うん
あとマルセル・デュシャンでいいんだっけなあの泉っていうね、
うん、
トイレをポンってトイレの便器を入れて泉ってタイトルつけて、うん、アートですって言い張った
そう
まあそれです
そうねあとはまあその例えばもうちょっとだからこれ言ったら使うとかわかんないけど引きになれとしてはさあのどこまでが盗作かっていうみんな大好き、
うん、
例えばあの二次創作とかねそういう問題とかっていうだから笑いの大学と実はテーマは一つも被ってない、
うん、
そうね、
うん、
むしろ笑いの大学を勝手に上演するのしないのってので揉めていた議論が中身
そうだね
うん
作品のオリジナリティとは何か、ね、いやそうだねだからそういう意味では笑いの大学とそう距離が近いのは七人の語りワイフゴーズオンであるってのは本当にその通りだと思 う,
う
んもっと全然違 う,
うん
あれだからよく言ってないけどさ内言のさラストのアイスクリスマスと感謝の議論、
うん、まあ、あれはまあそう
だ
ね、
うん、あれを45分間やるってこと
だ
よね大体そういう話あれを45分やるんだよね
あれをが薄まるのかどうかは、
うん、いやでも多分先あれはまだ先に行ける気がする、うん、そうですね内言の最後の感謝 VS アイスクリスマスを45分間一本勝負でやるっていう
まあ今ね、現状小難しくなっているっていう問題はあるよね
そうねいや議論がやっぱ抽象的になるからね
うんあとなんかなんだろうねややこしいんだよな
まあだってやっぱ、うん、具体的な話ではないからねそのただやっぱりある程度のこう説得力のあるこう 着地地点っていうかさ、やっぱり議論するからにはさ、議論を、まあお客さんに吹っかけるわけじゃないですか、そういう議論を。だからやっぱり、こう、ある程度の結論を見せなきゃいけないなって思うし、うん、じゃないとこのテーマを、笑いの大学はさ、やっぱ対立する二人が、結局議論を重ねることによって、一つの回答じゃないけどさ、
うん、
一つのこの合意を形成していくわけじゃん。で、まあそこが最後立場で分かれたりなんだりってなんだけど、やっぱり議論によって合意を形成するって、これアガリス君がいつもやってるやつ。
まあそうですね。
うん。はやっぱり見せたいじゃない。
うん。だから内言のさ、11匹のエコーを成立するさせるためにああだこうだってアイデアを出してったみたいな、
うん、
まあ中身は違うけど、しあそこまでそのみんなで協力するスタンスかどうかわかんないけど、あれみたいな熱量の話し合いを2人でやりたいなとは思ってるんだよね。
うん、だからそれが笑いの大学ではシチュエーションコメディになってくる、それが、
うん、
っていうのを笑いの年ではじゃあどこに行くのかっていう、
うん、
そうだね。いやーだからこれは笑いの大学のパロディーなのかっていうまた話に戻っちゃうとさ、わかんないね。パロディーではあるのかな、
難しいんですよね。
そう、
だから
形式はそうだし、まんま使う部分はあるけど、ただ行き着く先は
全く
もって違う、
うん、
多分地平に行くから。そもそもってさっき言ったテーマが違うからね、
うん、
作品のテーマ自体は。
笑いの大学のさ、どこで一番グッとくる、
難しいことよね。俺でも最後まあ座ってっから、
まあもう一回話し合いが続くっていうところはあそこはもう熱いよね。
あの、
う
ん、映画版との違い、
うん、
今の
映画はないんやんね。
映画は長い廊下を
椿さんが書いて、要
するに最後、
まあこれもう大体見てる人全然でいつも通り喋るけど、うんうんうん、最後その最終的に書き上げていく作品を、
はいはい、
書き上げてくるっていけるから何かな、
書き上げだと思ったの、
書き上げかなんか、
何言ってんの、うん、
台本をね、うん、びっくりした、お腹空いてんの、うどん食ってたからさっきまでびっくりした、書き上げの話しねえし
全然ピンとこなかった
の、うんうん、その台本書き上げてきた椿さんが、
うん、
最後赤髪が来て、
はいはい、
戦地へ行くことが分かる、
うん、
でそこで最後その台本を書き上げた最高のコメディである台本を、
はいはい、
その検閲官の佐々木坂さんに託して戦地へ行くっていうところで映画終わるんですよ。
ああああ、
でも俺は笑いの大学を見て本当に号泣したシーンはこの後で、
うんうんうん、
っていうなった後、その行きますってなって、うん、分かったこれは預かるってなった後、
うん、
この台本は完璧だ、確かに完璧だが一つだけ気になる点があるって言って、もう一回佐々木坂さんが、
うん、
本直しをしようとするっていう、
はい、続けると、
そうで椿さんがまたですかって言って、まあ座ってって言って、2人がもう一回椅子に座って、
うん、
本当にくだらないコメディの会話を、
うん、
その状態でするっていうところで、まあ号泣するわけですよ私は。
結局三谷作品はそれが好きなんだよね。ラジオの時間もそうなんだけど、まあよくコメディではさ、よくあるじゃん、今までに起こっていた、あの本題としてそれまで起こっていたことがあって、
うん、
それが解決した後に、うん、もう一回同じ構造のさ、ことでもう一回繰り返されるっていう、我が家の最終的解決のあれもそうだけど、
うん、
みたいなの よくあるんだけど、
またかーのやつね、
またかーをなんかにやりとしたいい感じに使うのが多くて、ラジオの時間もそうでさ、
うん、
あのラジオの生放送なんだけど、みんながわがままを言って作品を改変しなきゃいけないと、
うん、
で変えた結果おかしなことになっちゃったから、こうこうこうだったっていうことにするって言ってさ、
うん、
後付けで辻褄を合わせていかざるを得ない、うん、
で番組が最後
終わって、あの続編を作ろうとかなんだか話をしてるときに、うん、もうその主人公の恋敵はもうミシガン湖に車ごと突っ込んじゃったよって言って、ハハハって終わってるんだけど、
うん、
最後にそういえばあのあいつが連れ戻しに来るってのはどうだろうってなって、
うん、
水陸両用だったってのはどうだと、
うん、
陸専用とは一言も言ってなかったはずだよって言って、はいはいはい、もう一回それみたいな会話が繰り返されると、
うん、
って言いながら帰っていく様がすごい好き
で、小粋な会話、どちらもリシーブラの私子が言い出すんですけど
あれが好きだからってのもあるよね、
うん、
あとはあの佐々木坂さんが多分立場を変えちゃう、立場、自分の立場と、あと してもまあ検閲官でさ、戦争に行く人に帰ってこいとか言っちゃいけないんだけど行っちゃうっていうね、
うん、あれはだからそのいい、ね、戦争もののでも、うん、そのまあ国家権力に属していながらそことこの私の心の指針の中で揺れ動くっていう、まあ、まあ戦争ものの部分ではあるかもしれないけど、うん、でもあれもいいよねすごく、
うん、はみ出ち
ゃう、うん、西村雅彦っていう俳優はさ怖い人をやるとすごくいいよね本当に思ういつもなんかたまにさなんかすごいコメディリリーフみたいなものをやるより俺ああいう西村雅彦さんの方が見たい、
うん、
俺だからあれと恋の力
うん、
さきさかさんと恋の力の
サラダマンもそうなんでしょ
あでもね なんかどっちかと嫌なやつ成分が強いかなだから
あ
怖いマジもうこの人話通じねえみたいな怖さはやっぱさきさかさんすごいあの笑いの大学のさきさかさんの、うん、でもこうそこの、なんだろう、なんか俳優論みたいなこと言うと話してる、あの、怖いっていう自制体をはみ出ないまま、ちゃんと受ける言い方をするってすごい技術だなっていつも思う。ね、
表情さ、見ててもそこまで変わらへんやん。
まあ、そもそも表情がすごい。っていう人じゃないけどね。
まあまあまあ、
でもそうそう。
笑顔ではないし。
そう。これ難しいさ、シチュエーションコメディとかでさ、うん、怖い人が面白いこと言っちゃうっていうのは、まあ、あるあるじゃん、うんうん、けどその時にさ怖さをさ外すことによって受ける方向に行くっていう手はまあ
ある
受けるためにね、うん、やるんだけど、うん、なんかギリギリその怖いゾーンにさとど、
ね、
まって最後まで堅物で話が通じないっていう自制体の中で受ける言い方をするってあれすげえと思うんだよ
ね
だから、うん、あ、すみません。その西村雅彦という俳優を非常にこう楽しめるっていう意味でも笑いの大学が好きだね。
どういうだからまあ結局笑いの大学をやるわけではないけれども、
うん、
もうどういうところが楽しくてなんかどういうところをやりたいんだろうね我々は、ね。
笑いの大学の？
うん。
やっぱり俺は最後のあの議論。に戻るっていう、
うん、
やっぱ話し合いが好きだから俺は、うん、そのテーマとしても自分がやるのも好きだから話し合いっていうものっていうか、まあ、話し合いっていうか議論が好きだから、うん、やっぱそれがなんだろう作品の救いになってるしあれ我々の大学っていうのはそれが要するに戦争とかさ立場とかを超えてさ人は膝を、うんまね、交えて顔つき合わせて話せば出てくるっていうあれ好きだね、
うん、
あとやっぱなんだろう作家の本音が出てるっていうのもすごい あの笑いの大学はもう完全に三谷幸喜のコメディ論が珍しく爆発してるじゃん、あれが垣間見えるのも好きだからね笑いの大学が好きな理由は俺そこの2点だなって、うん、考えるとね話し合いの工程っていうのとコメディ論
によってそういうので言ったらやっぱあれなのかねふと思ったけど全然笑いの大学関係ない新しい話をするよ、
うん、
あのその感じが楽しいんなら、その38度線の半門店で、わかんないけど、半門店でその南北の友好の証に半門店のゆるキャラを作ろうっていうプロジェクトが立ち上がって、うん、そこでどんなゆるキャラを作るかっていう会議とかしたら最高なんだよ。
ああいいね、俺大好きだよ。韓国側と北側の
色とかも燃えるの。
なるほどね。そう北朝鮮側が将軍様をこうあの認知するようなものじゃないと絶対にダメだっていう。い
や逆にいやお前これは将軍様をあの揶揄してるんじゃないかみたいなことで韓国側に行ったりとかするっていう話。
そう
だね。ああやったらみんな好きなんだ。
いいですね。最後別れてほしいけどね、
うん。
最後そのプロジェクト自体が立ち消えになるとかね。うん、
脱線しましたか
脱線しましたか
こういうのやったらなんかみんな好きそうじゃない
よく言う俺らが言う話ね
好きそうじゃない
そう
じゃあそれを言っている時ってのは大抵俺たちが好きなんだ
そうねこういうのはねあるこういうお仕事待ってますよく言うやつお仕事待ってます今のにピンときたら
笑いの太字をやったら別にそれやんなくていいもんな ちゃうとい
いんです仕事だったら書けるんでしょまあ話があっちゃうこと言ってますけども、要するに笑いの筋っていうのはそういう話ですという、笑いの大学と全然別のところに行くよっていうのは、
そうね、
本当ここは強調しないといけない、ちょっと言ってないかなと思って、
うん、
笑いの大学という単語を出さないというあれによって、
そうね、
ちょっと言ってないかなって、だから
構造もだから二人芝居で、うん、あれっていう
だけさ、あらすじは出してるけどね、
なんていうの出てるから、結構笑いの大学っぽいことをするんじゃないかみたいな、う
ん、まあぽいことはするんだけど、
ぽいことっていうかなんていうの、うん、
そうだからテーマとかの、うん、そのレベルの話だよね、うん、何を語る話かっていうのが実はあんまり、
うん、
語られてないなっていうのはあって、
作品のオリジナリティと、
うん、作品は誰のものか、
うん
うん、だから創作論だよねこれは、
まあそういうこと
だから三谷幸喜、あそういう意味では笑いの大学で三谷幸喜がコメディ論をになっていくように、もうちょっと広い創作論とか、
うん、
現代における創作論、だからまあ現代我々はもう先行作品から逃れられないっていう、
うん、
ん、例えば我が家の最終的解決がオリジナルですかって言われた時に、
あまり難しい、
まあ、難しいところがあるじゃない、ど
っかで聞いたことあることばっかりで構成されてるから、
うん、だからその形式を借りるとかね、オマージュとかって言えば何でも済むのかと、それはパクリなんじゃないかみたいな議論を永遠に45分間繰り広げるっていう、
うん、
そういう話であるという部分で、笑いの大学とは全然違いますよっていうことが、まあちゃんと言葉にしときたかったんです私は。そのために笑いの大学を引き合いに出させていただきました、ね、え、どうするの今後、笑いの大学っていうさ単語はやっぱりあんまり出さないようにしていく
の、うーん、どうしようかな、
うん、まあこういう場だけで出してるよっていうのでもいいんだけど、
うん、あんまりそんなそれを大々的に
言わない、まあ、難しいところでさ、そうだね、笑いの大学見てないと面白くないみたいな思われるのも嫌なんだよ ね、
ね、
元ネタとしてね、
ではないから
だって違う話だもんっていう、うん、ただ笑いの大学を見とくと笑える箇所は増えるかもね、
うん、映画でも大丈夫だよね、
うん、まあでも映画より舞台版の方が圧倒的に面白いんで、できることなら舞台版を見てみたいいただきたいというの思うけどね、あ、この話もやりますよ多分、
そう、
手に入らねえ話とかね、
今だって出てんの DVD
でパルコのオンラインショップで売ってます、
おー、
高い、
もう1500円とか、まあそんなにバカ高いから、
そう
です
ね、
まあそんなもん、
アガリスクの DVD は2500円、
2500円、
安いのよ、
チケット代より安い、
そう安いっていう、チケット代が安いのかなって思うよ、これは
お得だから、そう我が家の最終的解決ね、出るんで、
あ、そうです
いい宣伝を
次の公演から販売予定なんでね、
今編集して、そうそうそう、編集が上がってきてコメンタリーとか DVD 化してまーす、まあという別の話言ったんで、じゃあこんなものにしときましょうかね、なんかいろんな話に行っちゃったけど、でもなんか言いたいことというか見えてくるものはあるかなっていう、
はいはい、
そう、
まあだからこれはさ、だから笑いの太字単体っていうよりも7人の語らいワイフ・ゴーズ・オンと一緒にやるっていうところですよね、結局、
まあそうだね、このパッケージの、うん、
アガリスクがコメディについて語る、
うん、
お2本立てなんで、
そう、
うんうんうん、
でこれ本当現代コメディ論ですよ、
うん、
現代でもうネタの形式とかいろんなものが出尽くして、お笑いのフォーマットを若者が全員体得してるこの現代で、
うん、
コメディをやるっていうのの方法論を90分かけて多分見せるよっていう、
お、いやでも7人ワイフと同じ密度にするって結構大変よね、
まあ、7人ワイフがやばいからね、あれは化石体すぎるんだよあの作品、
我々の何年間の怨念で構成されているから、
そういやーマジであれなんかすごいよ、稽古してっけど
楽しいよ、
重い重い重いなんかもううわーって思う、
どの辺が
なんかね、いやなんかね、セリフ一つ一つにね、なんかいろんなものが乗っているよ、だから笑いの筋もそういうのにしないと、でもまあ何かの論を語ってる作品っていうのは面白いんじゃないでしょうかっていうところで、うん、 そういうのが興味あったらぜひ見てきてください。
お願いします。
はい。最後に公演情報だけ言って終わりましょうか。
はい。
七人の語らいワイフゴーズオンスラッシュ笑いの太字。東京公演が2016年8月31日から9月4日、その後大阪行きまして9月9日から11日、
はいはい、
東京が東京の新宿のサンモールスタジオ、大阪がインデペンデントシアターファーストで、
はいはい、
チケット絶賛発売中ですのでぜひご覧ください。
これは多分ね、他のところじゃまあやらない、
まあやらない、
まあ、やらないでしょ、こんなの絶対やらないでしょ、う
ん、誰得すぎる、
うん、これよく言ってるアガリスクエンターテインメントっていうのはこれだよっていう、
まあそうですね、
うん、一番怨念がこもった
2作、
うん、あのね、我が家の最終的解決とかね、この間見たわけじゃない、
うん、
なんかいい話しやがってこの野郎ってちょっとちょっと何が俺カッコつけてんだよってお前ら何カッコつけてんだよ、冬はどうした冬はって思ってちょっと恥ずかしかったですね、そういう気持ちを前面に出そうかなって、うん、
おいおいおい
ですね、
はいはいはい、
じゃあそんな感じで、
はい、
一度ここまでしましょう。ではアガリスクエンターテインメントの朝越しと
柏本富坂でした。
あ、今度はうまくいった、
イエーイ、
ありがとうございました。